恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヨハネの福音書第12章27節から33節。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていてそれを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためにではなくてあなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示して、このことを言われたのである。今朝はこの ところから、このためにこそと題して、御言葉を味わいます。先ほど報告させていただきましたように、先週は火曜から金曜まで、沖縄で開催された第4回日本連動会議、という集まりに参加させていただきました。これは、ほぼ10年に1回ぐらいに開かれるですね、本当に時たま開かれる、福音的な教会が、日本中の教会が結集する一つの集まりなのですが、ただ、この集まりはずっともう4年前から計画されて準備されてきたのですが、最近になってと言いますか、サミットが同じ時期に沖縄で開かれるということでですね、勝ち合ってしまったんですが、サミット直前ということで、全国からですね、機動隊や、警察官がこう集結していまして、物々しい雰囲気の中での会議になりました。また、那覇市内はですね、もうどこもかしこも工事っていうですね、工事真っ最中で、そんな中で全国から、2300名の牧師や、また、クリスチャンの方々が集まってこられる大きな集まりでした。まあ、福音的な教会の、牧師たちだけでも、きっと全国のですね、半分の牧師はそこに集まってたんじゃないかと思うぐらいですね、もう、そこにいるだけで忙しいですね。お互いに知り合った方々がいっぱいいるわけですからですね、本当に嬉しい出会いがいっぱいありました。会議のテーマは、21世紀の日本を担う教会の伝道、和解の福音を共に生きると題して、第2コリント5章18節19節が主題聖句でした。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。特に、この和解ということがテーマでしたので、本当にこの沖縄でそれが開かれたということに大きな意義があるわけです。サミットが沖縄で開かれるということにも大きなですね、そこにはね、の意味が込められているんですけども、教会のこの全国的な集まりが今回初めて沖縄で開かれたということもとても大きな意味合いがあったのです。この集会の特にですね、2つのプログラムで私は衝撃を受けました。一つのプログラムはですね、沖縄に聞くというプログラム。私たちは沖縄が同じ日本にありながら、どれほどの苦しみを通り、また今なおどれほどの苦痛を舐めさせられているのか、 あまり深く知らない。あまりそのことについて知ろうとしない、そんな思いでいます。このプログラムの中に3人の沖縄の先生方が沖縄で体験させられてきた苦しみの一端をですね、語ってくださいました。特に衝撃的だったのは、金城重明というですね、牧師であり、また大学の先生なんですが、この先生によって、沖縄の集団自決、自分たちで自らの命を絶っていく集団自決のお話でした。異常な状況の中で、住民たちが一斉に家族単位で殺し合うのです。当時は、鬼畜米英といってですね、このアメリカやイギリスの人々は、鬼、畜生、鬼畜といってですね、もしその捕虜になったら何をされるかわからない。だから、捕虜になる前に、捕虜になるよりは死んだ方がいいんだっていうことを叩き込まれていましたので、いよいよ敵が近づいてきた。もう日本軍は全滅したというですね、情報のもとにですね、人々が互いに殺し合うのです。軍隊はですね、手榴弾をですね、家族に二つずつ渡したそうです。一つの手榴弾は敵が攻めてきたら向こうに投げて、そしてもう一つの手榴弾で自分たちで死ぬようにとですね、そういう意味合いを込めて二つの手榴弾。そしていよいよですね、もうダメだっていうことになってみんなでですね、この集まって金城先生のですね、この部落の人たちみんな一箇所に集まって、そしてそれぞれ家族がこの20、30の輪になりまして、そしてその真ん中で手榴弾を爆発させるわけです。そうするとですね、あちらでギャーっていう悲鳴が上がります。ところがこちらではですね、この悲鳴が上がらないっていうのは、不発、この、爆発しない弾が多くあってですね、操作を間違ったりしてですね、それでほとんどの人たちは死ねなかったそうです。そこで何をしたかっていうと、さらに残虐な行為が次々行われたわけです。互いに家族が家族を殺し合うというですね、行為です。16歳だった金城先生は、お兄さんと一緒になって、まず、自分たちを産んでくれたお母さんを殺します。なかなか死ねないお母さん、最後はですね、大きな石で頭を砕いたそうです。そして、その後で弟と妹の命を絶ちます。そして、兄弟で今度はお互いに殺し合おうとするんですけども、そういう寸でのところで一人の人が飛び込んできて、やめろ!自分たちで命を絶つぐらいだったら、敵の軍隊の中に切り込んでいって、一人でも敵を殺して自分たちも殺された方がマシだって言うんで、それもそうだって言うんでですね、この敵を求めて、この森の中をさまよいます。ところが驚いたことに、日本軍は全滅した。他の部落もみんなですね、死んだという情報で、集団自決をしたんですけども、歩いて行ってみると、日本軍があちこちに生きてたんです。騙された。他の部落生き残ってる。騙された。そういう感じですね、愕然とするんですが、ついにはですね、アメリカの捕虜になってしまいます。捕らえられて。ところが、鬼畜米英と教えられていたアメリカ軍の人たちはとっても親切にですね、彼らを受け入れ、傷を癒し、食料をくれたそうです。彼らにとって一番怖かったのは日本兵に会うこと。日本兵の方が危険で、本当にですね、命を取られることがしばしばだったっていうんですね。さあ、そのようにして命長らえてしまいます。金城少年は自分のこの手でお母さんの命を、弟と妹の命を絶ったっていうことでですね、その罪の責めがずっと苦しめるわけです。しかしそんな彼を救ったのがイエス・キリストの十字架だったっていうですね、お証。もう一つのですね、衝撃がその集会にありました。今回の会議のアメリカからいらっしゃった二人の講師のうちの一人はエリザベス・エリオット夫人っていうですね、70を超えられた、ご夫人のメッセージでした。このエリオット夫人のご主人、 ジム・エリオットさんはですね、1956年、南アメリカ、エクアドルの奥地に住んでいる、アウ家族の人たちに伝道するために、5人のチームで入っていきました。レナウ先生と同じ宣教団体にいるこの宣教師たちはですね、飛行機をその上に飛ばして、ついに見つけたこのアウ家族の部落にですね、近づいていって、いろんな食べ物、いろんなものをですね、まず落とします。私たちは危険な人じゃないですよ。友達になりたいんですよっていうですね、合図をいろいろするのです。ですね。そしてそうやってやっているうちにですね、非常にこの青家族の人たちが好意的な反応をこう見せてくれるようになった。もうそろそろいいかなっていうことで、今度は空からではなくして陸路、この青家族のところに近づいていきます。ところが、青家族の人たちの槍によって5人全員が殺されてしまうのです。ジャングルの5人の殉教者というですね、このニュースは世界中をですね、衝撃させました。私が信仰を持ったのはその出来事よりも数年後でしたけれども、未だにその時期ではですね、ジャングルで5人の宣教師が殺されたというニュースは新鮮なニュースとして様々に語られているところでした。ところが、さらに驚かしたのは、残された5人の宣教師の奥さんたちが、その子供たちを連れて自分たちの夫の命を奪った青家族の部落に入っていくのです。自分たちも殺されるかもしれません。ご主人と同じように。しかし、ご主人たちが命を懸けて福音を伝えようとしたその働きを受け継いで、彼女たちは入っていくのです。その指導者が、この今回講師だったエリザベス・エリオット夫人です。この働きはついに実を結び、多くのですね、青家族の中からクリスチャンたちが生まれるというですね、ことになるのです。自分たちの夫を殺した人々のところへ、命を懸けても再び入っていく。それまでしてでも、どうしても伝えねばならないメッセージがあったのです。それこそが、和解の福音。十字架による救いのメッセージなのです。私たちに本当の平和、本当の和解、仲直りをもたらすために、おいでくださったのがイエス・キリストです。そしてその和解、仲直りは、罪のないイエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださるということによってだけ可能だったのです。いよいよイエス様が十字架につけられるその時が刻一刻と近づいてきました。幾人かのギリシャ人たちがイエス様にお会いしたいと言って面会を申し込んで来られた。その出来事がイエス様にとってはいよいよ十字架の道行きが今始まるというですね、合図として受け取られたのです。2週間このヨハネの福音書から離れていましたので、久しぶりかもしれませんけれども、今日はその続きを見ていくのです。前回は20節からギリシャ人がいらっしゃって、そしていよいよですね、23節、するとイエスは彼らに答えて言われた人の子が栄光を受けるその時が来ました。そして有名な、一粒の麦もし地によって死なずばのお話へと続いていくのですが、ところがです、27節、今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ、私はこの時に至ったのです。他の福音書では、イエス様が十字架にかけられる直前、逮捕される直前のゲッセマネの祈りというですね、場面が描かれていますが、ヨハネの福音書にはこのゲッセマネの祈りがありません。しかし、まさにこのところが、ヨハネの福音書におけるゲッセマネの祈り、の内容をですね、告げているところです。今、私の心は騒いでいる。十字架を目の前にしてのイエス様の心の苦悩、苦しみが描かれています。少し進んでいくと、ヨハネ伝の14章の一節でイエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。あなた方は心を騒がしてはなりません。 神を信じ、また私を信じなさい。弟子たちにイエス様は、心を騒がしてはなりませんとおっしゃりながら、ご自分ではここで心を騒がしておられるんです。どういうことなんでしょうか。互いに愛し合いなさいと言いながら、説教しながら夫婦喧嘩している牧師みたいでしょうか。いえ、それは違います。イエス様はここで、みっともない、臆病な姿を私たちに見せているんでしょうか。イエス様は決して恐れを知らない鉄の心を持っておられるようなお方ではありません。私たちと同じように恐れを感じ、悩み、また様々な痛みを苦しみを感じることのできるお方です。しかし恐れの中にあっても自分のなすべきことをしっかり受け止めて歩んでいかれるお方です。そして、ぜひ知っていただきたいのは、イエス様が今心を騒がしている、恐れている、悩んでいる、心を悲しんでおられるその恐れや悲しみや痛みは何から来る恐れ、痛みなのでしょうか。それは、私が、例えば何かの手術の時に感じるものとは全然違うのです。私の場合は体の痛みに弱いですから、痛いのは嫌だなぁと不安になるんですけども、イエス様の痛み、悲しみはそういったものではありません。イエス様が今感じておられる心を騒がせているその恐れというのは、神に捨てられ、神に呪われ、神に罰されるということのゆえの恐れなのです。皆さんこれまでに、神に捨てられた経験がありますか？神に呪われた経験がありますか？私はずっと神様に見捨てられていましたと感じる方いるかもしれませんけれども、いいえ、神様は決してあなたを見捨てるお方ではないし、あなたを罰するお方ではない。私たちは神に捨てられ、神に呪われ、神に罰を受けるということがどれほどのものであるのか、全く経験がないのです。知らないのです。イエス様が身もだえし、恐怖に震え、汗を血の滴りのように流して祈られるお姿の中から、私たちは神に見捨てられるということがどれほどのものであるかの、ほんの一端を垣間見ることしかできません。知らないのです。神に捨てられることがどれほどのことか。そして知るべきはイエス様が今経験しておられる十字架の恐怖、父に捨てられるということへの悲しみ、痛み、それは本来私が受けるはずのもの、あなたが受けるはずのものだったということです。私たちが神に対して罪を犯したので、私たちこそ神に呪われ、罰され、見捨てられる、呪われるはずのものでした。しかしイエス様がそんな私やあなたの代わりに十字架にかかってくださるのです。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。ゲッセマネの祈りの場合には、父よ、願わくはこの杯を私から取り除いてください。しかし、私の心のままではなくして、あなたの御旨のままに。できましたら、この杯、怒りの杯、私が踏まねばならない、私が飲み干さねばならない、この十字架による神の怒りを全部私が身に受けるという、これを私から遠ざけてください。いやいや、でもあなたの心のままに、まさにそれと同じ心の葛藤がここによく出ています。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。私たちの日々の歩みの中で、人生の中で、このためにこそという、そういうはっきりとした焦点を持って生きているでしょうか。このためにこそ私は生きているんだ、このためにこそ私は生まれてきたんだという、このためにこそっていうのがぼやーっとしてないでしょうか。私たちがクリスチャンであるということは、
一体何のためなのでしょう。礼拝で主を賛美するとき、ああこのためにこそ私は罪から救われ、神の子供とされ、神の家族とされたんだ、賛美するためなんだと私たちが本当にわかるとき、私たちは賛美にもう私たちの全力を注いで主を褒めたたえることになるわけです。私が救われた恵みを他の人に明かしするとき、確かに恐れやどんな反応が返ってくるかというそんな思いが心を満たします。でもそのとき、このためにこそ私は救われたのだ。証しするためにこそ私は今あるんだっていう、このためにこそがしっかりあるとき、私たちはどんなに拙なくても証しをするわけです。イエス様には、このためにこそが明確でした。この世界に来られ歩まれたイエス様の明確な目的、それは十字架にかかって死なれるということでした。死ぬためにこそ来られたお方、なんと不思議なお方でしょう。十字架にかかって死なれることによって、イエス様がしようとされたことは一体何でしょう。三つのことがこのところから読み取ることができます。第一番目に28節。父よ、ミラの栄光を表してください。第一に、イエス様は十字架にかかって死ぬことによって、何よりもまず、神様の栄光が表されるようにと願われたのです。私たちはイエス様の十字架はもうすぐに私のためだと思いますけど、第一番目の目的は神の栄光が表されるためです。飲むにも食べるにもまた何事をするにも神の栄光のために、まさにイエス様は、まずは神の栄光が表されるために十字架にかかって死なれたのです。イエス・キリストは、ただ神の素晴らしさを表されるために十字架の道を歩んでいかれました。そしてこの祈りがなされたとき、その時天から声が聞こえた、私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。神様は今十字架をもって神の栄光を鮮やかに表そうとしておられるのです。第二番目の十字架にかかってイエス様がなそうとしておられること、31節です。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。この世を支配する者、悪魔を指しています。イエス様が十字架でなそうとしておられることは、悪魔の働き、悪魔の技を破壊させるためです。悪魔は、この世を支配する、この世の君と呼ばれています。王様と呼ばれています。そして、この世の中にあって悪魔は大きな力を持って、そして、私たち罪人を罪の奴隷の中にしっかり握りしめ、死の恐怖の奴隷の中にしっかり握りしめて、まさに奴隷状態にして、お前は罪を犯したものだから俺の仲間だ、俺のものだ。罪の結果としての死の恐怖を味わうべきもの、死の中に閉じ込められたものだと言ってですね、サタンは、しっかりと私たちを支配しているのです。罪を犯した者、そして死すべき者は、サタンの悪魔の支配の中にがんじがらめにされています。しかし、イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださることによって、悪魔のがんじがらめにしているその縄目、その鎖は意味をなさなくなったのです。なぜですか？罪の奴隷であった私たちは、イエス様の十字架によって罪の許しが与えられる道ができたので、罪の鎖は意味をなさなくなったのです。死の恐怖の奴隷にあった私たちはイエス様の十字架と復活によって永遠の命が与えられ、死んでも生きるという希望が与えられたゆえに、もはや死の恐怖の中に閉じ込められている必要がなくなったわけです。まさにこの世を支配する者は追い出される、なはちその働きは無意味と無力とされていく。そのためにイエス様は十字架にかかられるのです。そして第3番目に、イエス様が十字架でなそうとしていることは32節。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示して、このことを言われたのである。三つ目の十字架の理由は、 十字架にイエス様がかかられることによって、その死によって、イエス様の民、神の民をすべてご自分のもとに引き寄せるためだというのです。十字架によって人を引き寄せるためだというのです。十字架にかけられたイエス様、このお姿、このお方は不思議な磁石のような力を持っています。イエス様が、ギリシャ人が幾人かイエス様のところに面会を申し込んできたとき、そのことを一つの合図であるかのように、人の子が栄光を受けるその時、すなわち十字架にかけられるその時が来ましたといった意味はそこにあります。すなわち、十字架にかけられる時、すべての人、国籍も、肌の色も、言葉も、立場も、そのすべての違いを乗り越えて、イエス様の十字架に引き寄せるその働きのまずスタートが、外国人であるギリシャ人が引き寄せられてきたことで、いよいよ始まるんだとイエス様は取られたのです。確かに、十字架にかけられたイエス様は、人々を引き寄せ、2000年経っても、未だに十字架のイエス様が、ご自分のもとに人々を引き寄せ続けておられることを、私たちは見、また自分自身の経験の中で知っています。私たちがイエス様を信じるようになったというのはなぜなんでしょうか？なぜイエス・キリストを信じるようになったんでしょう？それは、十字架にかけられたイエス様だから、イエス様に近づき、イエス様を信じ受け入れたのです。もし皆さん、イエス様の生涯から十字架を取り除いたら、一体どういうことになるでしょうか？十字架抜きのイエス様だったら、昔々、ユダヤの国に、それはそれは立派な正しいお方がおられました。それで終わっちゃうんです。それ以上の何者でもない。十字架抜きのイエス様は、人を引き寄せる力がないのです。不思議なことに、十字架にかけられたイエス様が人々を引き寄せています。なぜそんな力があるんでしょう？三つの理由を考えていました。第一番目に、十字架にかけられたイエス様のお姿、そこにこそ本当の愛が示されているからです。箴言の19章の22節に、人の望むものは人の変わらぬ愛であるとあります。人の望むものは人の変わらぬ愛である。これは心からアーメンと言いたい。私たちの心を本当によく描き出している短いですけども真実な言葉です。私たちはみんな、子供であろうが中年であろうが青年であろうが年配者であろうが、みんな一様に望んでいるのは愛です。それも変わらない愛で愛されることを望んでいます。しかしながら、望みながら、この変わらない愛で愛されるということに渇きを持ちながら、それを見出せない。この人こそはと思って結婚をしても、相手の人から変わらない愛で愛されることを望むと、しばしば失望させられてしまいます。いや、この人こそ変わらない愛で愛し続けてくれる人だと信じていたその人が、ぽっくり死んでしまうと、大きな穴が心に開いたような思いで落ち込んでしまうわけです。変わらない愛を人に求めるから私たちはいつも失望するのです。人は変わらない愛で愛することは実はできないのです。どんなに愛していても変わってしまいます。いや、いなくなってしまうわけですから。しかしその愛はただ罪人のために敵対していたような私たちのために、ご自分の命まで差し出してくださったイエス様にだけ見られるものです。ヨハネの手紙第1、3章16節。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ヨハネは、素晴らしい親切な子供思いのお母さんを持っていました。本当にお母さんに愛されていたヨハネです。でも、 そのヨハネにして十字架のイエス様を見上げたとき、初めてこれが愛なんだ、愛が分かったと書いたのです。同じくヨハネはこう書きました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。だから、私たちは、私たちの望むものは変わらない愛ですから、どうしても、最終的には、十字架のイエス様を見上げた時にだけ、初めて、ここに愛がある。初めて愛が分かったと言って、そこに引き寄せられていく理由は、そういうことです。第二番目の理由は、ここにだけ、罪の許しがあるからです。先ほど紹介しました、金城先生。まだ少年時代の金城少年の心を苦しめたのは、この自分の手で、かけがえのないお母さんの命と、弟や妹の命を絶ったという事実でした。愛するがゆえにそれをしたのですが、しかしそれがとんでもない間違いからしたことであったことに、後で愕然としながら、一体どうしたらこの親殺しの、兄弟殺しの罪から許されるのか、清められるのか、彼は悩み続けるのです。しかし、18歳になったとき、彼は一人のクリスチャンと出会い、宗教に入っていった、とても感動的な表現です。食い入るように聖書を読み、吸い込まれるようにキリスト教に入っていった。なぜそんなに聖書に、またキリストに魅了されたのか。それはイエス様の十字架だったのです。金城先生はこう明かしています。イエス様によって心の傷は癒されました。しかし傷跡は残っています。私は決してあの集団自決の出来事を忘れません。多くの集団自決の生き残り、生き証人はこのことには口を開こうとしません。しかし、キリストによって許された私は生涯この事件を語り続けます。本当に、その許されざる罪を、しかし十字架のイエス様によって許されたその恵みと、しかしその罪を犯さざるを得なかった背後にあった日本の国、また軍隊の残虐さをですね、伝えないと折れないというのです。すべての人の心の中に、この罪のゆえの苦い思いというのがあります。責められて責められてしようのない自責の念っていうのをみんな心の中に隠し持っています。こんなこと、あんなことをした自分が許せない。こんな私が生きていてもいいのかどうか。私たちの心の中にある罪の思いです。それが聖書を読み、教会に来て聖書の話を聞くにつれて、さらにそれが癒されていくかというと、さらに罪の意識が強くなっていくのです。ああ、私のしたことは誰でもやっている当たり前のことだと思ったのに、とんでもない神の前に恐ろしい罪なんだ。私自身が罪人なんだということがますます分かっていくのです。しかし、自分の罪の意識が高められば深められれば深められるほど、イエス様の十字架の恵みは強く迫ってくるのです。私もあなたを罰さない。私はあなたの罪の責めを全部私が身に身代わりに負うたから、安心して行きなさい。私の子供よ、心安くありなさい。あなたの罪は許されました。この十字架のイエス様の許しの宣言だけが私たちの良心の咎を注いでくださるのです。注いでくださるのです。第3番目の十字架に惹かれる理由は、ここにこそ本当の力があるからです。イエス様の十字架にぶら下げられている姿、これは弱さの極致です。無力さのまさに極限の姿です。両手、両足を釘で打たれて、全く自分で手も足も動かすことができない。 この姿こそ無力さの象徴的な姿です。考えてみてください。この大宇宙を作られた神ご自身が、一人子なる神ご自身が、手と足を釘で打たれて、打ち抜かれて、木に直にぶら下げられている。人々は十字架の周りで口々にあざけりました。お前は自分を救い主だと言っただろう。救い主だったら自分を救ってみろ。自分も救えないのか、無力な救い主よと言ってあざけったわけです。この無力で、恥さらしで、惨めな十字架のイエス様のお姿というのは、強い人や賢い人や力のある人や誇りに生きている人や高ぶる人や飛んでいる人々からすると、十字架のイエス様はつまずきでしかありません。愚の骨頂です。馬鹿げた、軽蔑すべき姿です。しかしです、本当に弱い人、本当に愚かな人、本当に無力な人、本当に望みのない人、本当に貧しい人々の目からするとき、この無力なイエス様のお姿になぜか引きつけられていくのです。苦しんでいる病人が元気いっぱいのお見舞い人を見るとかえって落ち込んでしまうように、逆にこの無力なイエス様の姿に弱い私たちは引きつけられていくのです。そして、ああ、この方こそ、他の誰よりも弱さを、また無力さを、また眩しさを、また軽蔑を、失望を経験された誰よりも知っておられるお方なのだという、その思いが逆に私たちを引きつけるのです。ヘブル書の4章15-16、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちの弱さを知っておられるからこそ、誰よりも苦しまれた方であるからこそ、私たちはこの方に大胆に近づき、いや引き寄せられていくのです。そしてこの方に近づけば近づくほど、私たちの必要としている本当に憐れみや恵みや、また折にかなった助けがこの方から来るのです。そして私たちは知っています。弱さのうちにこそ神様の恵み、神様の力が力強く溢れ出してくることを知っていますので、ですね、私たちはこの方に引き寄せられていくのです。私自身18の時にひょこっと入った教会で単純な十字架のメッセージを聞いた時に、よくわからないながらもここに何かがある。本当に私が必要としている、探し求めていたものは、この十字架のイエス様にあるとですね、まずは直感のようなもので惹かれました。そしてその直感は、その後の数十年かかりながら、真実だったということの確かめに生かされているようなものなんですが、確かにこの方のうちにこそ、愛が、許しが、力があることを知り、体験させられ、また味わさせられているわけです。今日、私たちも共に十字架にかけられたイエス様を見上げましょう。そこに示されている驚くべきあなたへの愛、またあなたに差し出されている許し、また弱さのうちに表される驚くべき神の道からを、ぜひそこに見たいのです。そして、十字架の恵みを知れば知るほど、私たちは、ますますイエス・キリストに引き寄せられていくのです。そして、私たち自身がイエス様に引き寄せられるだけではなくして、ぜひ、私たちも、この十字架にかけられたイエス様の出来事を、人々に明かしするものとさせていただきたいのです。パウロは第一コリント一章のところで、また二章のところでこう書きました。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。 ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら私はあなた方の間で、イエス・キリスト、すなわち、十字架につけられた方の他は、何も知らないことに決心したからです。私たちも、十字架にかけられたイエス様を誇り、十字架にかけられたイエス様のことを、その恵みを明かしするものになりたいのです。上手に話する必要はありません。たどたどしい言葉で、しかし、なぜあなたが十字架のイエス様に引き寄せられたかを明かしすればいいのです。真実の愛を探していました。自分の罪の許しを探し求めていました。弱さの中で本当に強くなりたいと願いながら、どこに力があるかと探していました。しかし、それがイエス様の十字架に見つけられたのです。皆さん、十字架にかけられたイエス様のその証、それは多くの人たちにとってはまさに衝撃のニュースなのです。十字架にかけられたイエス・キリストのお話、この話以上に衝撃的な話はないことを私たちは知っています。そして本当にその話に引き寄せられてくる人たちがいることを信じて語り続けたいのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。